健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院副院長で泌尿器科診療部長の古田望先生です。
おはようございます、古田望です。よろしくお願いします。
古田先生、早速ですが、はい、今回の第1回目のテーマとしてはですね、前立腺がんと PSA 検診というテーマでお話しいただきたいと思うんですけども。
はい、わかりました。まず前立腺っていう臓器についてちょっとお話しさせてもらおうかと思います。前立腺っていうのは男性にだけある臓器です。精子を安定化させたりするようなそういう分泌液を出したりする臓器なんですが、この前立腺というのは年とともにだんだん大きくなってくるという傾向があります。日本人ですと、50歳、60歳ぐらいになると 50% ぐらいの人が前立腺が大きくなってくるというふうに言われています。これをいわゆる前立腺肥大症と言って、排尿困難とか頻尿とかの原因になる疾患の一つとでありますけれども、その前立腺肥大症とは別に前立腺にがんができることがあります。この前立腺肥大症と前立腺がんというのは全く別々のもので、肥大症がそのまま大きくなってきてがんになるとかというわけではなく、肥大症のある人ない人でもがんになることがあります。がんがあるからといって肥大症あるということではございません。この前立腺のがんを早期に見分ける検査として PSA 検診というのがあります。この PSA というのは前立腺で作られる糖タンパクといって血液の検査で分かる物質なんですけれども、これを測ることによって前立腺のがんの可能性があるかないかというのを判断することができます。
PSA 検査というのは実際には何を検査すればよろしいんですか？
これ実に簡単な検査でして、例えば第三病院なんかで泌尿器科で、じゃあ検査をしましょうかというふうに患者さんにお話をして、そのまま中央検査部の採血室の方に行っていただいて、血液をほんの数 cc、取っていただいて、約30分から40分ぐらいでもう検査の結果が出ます。
血液だけでいいんですね。
そうですね、血液だけですね。
あ、じゃあ簡単ですね。
そうですね、
いきなりそこを見せてくださいということはないんですね。
実際に検査の PSA の検査の結果、少し正常よりも高い前立腺がんの可能性についてどうだろうというときには、診察をしたりとか、画像の検査をしたりとかということがあるんですけれども、基本はまずこの PSA という血液検査をまずやるというのが最初です。
そんな30分で分かっちゃうんですか？
30分ぐらいで分かっちゃうんですね。
すごいな。前はもっとかかったんじゃないですか？
昔はですね、この PSA っていう物質が発見される前はいろんな物質を前立腺の腫瘍マーカーとして測っていた時期あるんですけど、どれもその場ですぐ結果がなかなか出なかったり、前立腺のがんが実際にあるっていう、その信憑性が今の PSA 検査に比べて随分昔は低かったんですね。今はかなりこう PSA の値によって非常に小さな初期のがんでももしかしたらあるかもしれないというような検査結果で判断することができます。
PSA 検査を一般的になってからというのは、やはりがその前立腺がんの死亡率というのはだいぶ減ってきてるんですね。
実際にこれアメリカのデータだと前立腺のがん検診が、導入されてから、アメリカの方がずいぶん前から、そういう検診が始まってますので、前立腺がんの死亡率というのはやはり下がってきてるんですね。
それは早期発見につながっているからということですね。そうですね。
我々の施設で、いろいろこれを 検討してみたんですけれども、やはり検診で、PSA の値が少し高値ですから少し調べてみましょうと言って、見つかった方と、例えば前立腺肥大だとかで見られるような頻尿ですとか排尿困難を契機に PSA 検査をして見つかった人とこう比べて、見たんですけれども、検診で前立腺がんが発見された方の方が非常に早期で根治的な治療、根治的というのは完全にがんを治せる治療ですね、を受けられている方が多いというのが分かっています。
そのためにはどうしたらいいんですか？
実際には地域で PSA の検診っていうのを行っている地域が徐々に増えてきています。実はここの調布市でも去年ぐらいからこの PSA 検診っていうのを始めております。まだまだちょっと認知度が低いということもあるのですが、今年はぜひですね、この調布市でこの検診というのを大いに PR して盛り上げて、たくさんの方に受けていただきたいなというふうに考えています。
もう実施は決まってるんですね。
いつですか？
詳しいことは調布市の市の方から広報が出ると思うんですけれども、おそらく今年の秋ぐらいということで、まあ、我々としても慈恵第三病院の泌尿器科と杏林大学の泌尿器科と、まあ、協力して田作りのホールの方で市民公開講座というのを11月の15日に、一応予定しておりますので、ぜひ皆さんお誘い合わせの上来ていただければというふうに思います。
特に50代60代になった方は念のためにという意味もありますね。
そうですね、50歳を超えて、多少なりとも少し排尿に違和感があったりとかという方は特に、早期に、この検査を受けておくのは必要なんじゃないかと思います。
どうしても男性は前立腺がんということに関してはすごく怖がってますよね。で、確率もかなり高くなるわけですよね。
おそらくこの前立腺がんだ、あと5年10年すると日本の男性のがんの中で、まあ、1,2 を争うような罹患率になる、ということが予想されていますけれども、他のがんと違いまして前立腺がんというのには、まあ、従来手術とか放射線というような、治療のほかに、ホルモンに依存して育つがんですので、ホルモン療法といったような非侵襲的な治療も非常に効果的ですので、特に初期のがんの場合にはそれほど恐れる必要がなく適切な治療をするということがとても大切だと思います。
ホルモン療法といいますとお薬なんですね。注射ですか？
いろんなホルモン療法があります。男性ホルモンっていうのは男性の臓器でいうと、まあ、精巣から作られるのがほとんどなんですけれども、まあ、外科的にこの精巣を摘除してしまうっていう外科的なホルモン療法っていうのもあるんですが、まあ、これは欧米の方と違って日本ではなかなか思想的にもこの精巣を取ってしまうっていうのはこだわる方が多くてなかなか選択されないんですが、その代わりに注射と飲み薬の組み合わせ等でその精巣から出る男性ホルモンをコントロールすることが可能です。
そうするとそれこそ薬で治れば一番患者としては嬉しいですよね。
そうですね。ただですね、薬というのは発育を抑えるということに関しては非常に有効なんですけれども、まあ、これで、かなりの期間コントロールは可能なんですが、がんをなくすということから考えると早期に見つけて、まあ、手術をして全部取ってしまうか、放射線でしっかり治してしまうか、細胞を全部殺してしまう、そういう治療がやはり必要になるというふうに考えております。
ちなみにですね、
はい、
今がんもそうですけど根治的に全部治すっていうのは無理だから、それを遅らせていくっていうことでがんの治療方法の一つになってると思うんですが、それ以上広げない、進歩させない、そういう方法とはあんまり一般的ではないんですか？
いやいや、そういうことはやはりありまして、前立腺なんかでも例えば手術とか放射線っていうのはやはりお年を召された方、特に前立腺が高齢者に多いですから、にとっては体にとって侵襲が強かったりとか、あるいは病気を抱えていて手術とかに耐えられるかどうかっていうような方の場合には、そういう少しがんの進行を遅らせていく そういうホルモン治療とかっていうのは非常に有効な手段、高齢者の方には有効な手段というふうにも言えると思います。
一般的には高齢になりますとがんの進行も遅くなると聞いてますけれども、前立腺の場合もそうですか？
前立腺の、実際にこの前立腺のがんが非常に進行が早いか遅いかっていうのは、例えば PS、 先ほど言った PSA っていう検査のデータが非常に短期間で上昇していくようなものというのはやはり進行が早い。これは実際に組織を取って確認してみたり、その PSA の動きを見ないと、今この人に起こって発生しているがんが非常に進行の早いものなのか遅いものなのかというのは、これは実際にはわからないんですね。
がんの種類にもよるんですね。
そうですね、個性がやっぱりがんの中にも非常に悪いタイプで進行が早いタイプと、そうでないタイプというのはありますので。その PSA とかっていう検査でがんが発見しやすくなった、発見されやすくなったっていうことはあると思うんですが、よく言われているのは食事が欧米化した、こうい
わゆる
カロリーの高い西洋食っていうのは関係があるというふうに言われていますね。
じゃあ和食をたくさんいただいた方がいいんですね。
それと、日本人全体の平均寿命が非常に伸びて高齢者の方が増えてきたというのが、この前立腺がんが増えている原因というふうに言われています。
わかりました。
ありがとう。
それに対しての予防っていうのは、今先生おっしゃったように早期治療、発見早期治療っていうことに結びついていくわけですよね。
そうですね。そのためにもぜひ、50歳を超えていらっしゃる方は前立腺の PSA 検診というのを受けていただいて、境界線上ちょっと高いかなっていう方は経時的にこう PSA の変化を見ていくというのが大切なことだと思います。
はい、今日は前立腺がんとPSA 検診についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールはメールアット調布 FM.com mail@chofu-fm.com、 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。本日のゲストは副院長で泌尿器科診療部長、古田望先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。